人事なんていうな、なんだろうか、こう見るもの聞くものぴったりとこうエコハリ様、とりも隙のないハリ様、今こうして座って我と我自身を参求するんでしょう。こうすると参求する自分と参求される自分というふうにこう分かれてしまっては本来のものにはならない。それだからってんです。じゃあほっぽっといたらまた何にもならない。もうでもね、こう、マカハンヤーという、マカというのは、ひとくろーんでマハーって言ったら大きいっていう意味なんだがね、大。大罪の大っていう、これをね、ほっぽっときゃいいんですよ。手つかずそのまんま、手に手のつきようがないから大なんだ。そこのところを知る、人によってはやや手間暇がかかる。仏教仏といいね、座禅といい、どうしても最初はそういう手段を借ることがあって、ついに仏法座禅どうのこうのということからこう免れ出るところはある。自分というのをひょっとこう抜け出すというのかね、そうすると初めてこう分かっていうのが手に入る。自分はどこからどこまでも自分の領分なんです。自分の領分でないものはない。そういうことはやったくらい自分はないんですよ。大分からなんだけどね、そういうことはそれっきりだというのに、なぜかあっちへ泳ぎ出しこっちへ泳ぎ出しする。なあ、自分の欲望というものに惹かれて、あっちへ呼ばれたらしいこっちへクソを引きまくってね、結局自分というものをらちもないものにしてしまう。一体何だという、何のための座禅であり仏法であり武道であったのか、これは障害を潰れちゃうんです。だから我一個と歴史世界との対決です。世間との対決です。ついに我一個が勝利者になるんです。それ以外の道ではない。そうじゃなくて何のどうであろうか。だから昔から領寒のように一休のように一物を持たずの暮らしがこう成り立っているんです。世間からどう扱われようが、叩きのめされようが、まるっきり傷つかずにあるんです。どうぞ世界がどうだろうが何だろうが、自分なのが当たり前よ、よからいいなの。我から無一物中無尽蔵って言うんでしょう。鼻あり、月あり、老体ありって、それは 我々一個一個の心の姿なんです。だからまた般若波羅蜜多心経というのです。心のお経って心の在り方書いてあるだけの話。般若波羅蜜多、パラミーター、彼岸に渡るというのです。彼岸に渡るってなんだっていうと、彼岸に対してこちらの岸っていうんでしょう。こっち側の岸、こっち側の岸っていうのはもともと自分のものでないものを自分のものと思い込んでこう使っているのを彼岸という。もっと間違いをすれば間違いが起こるのです。だから物事をうまくいっているようでさっぱりうまくいってない。だからそういうことにちらっと気がつくとこの門にいるのは早いんだけどね。世の中へ何かをやってみる、うまくいかない、挫折があったり、枯らしに苦痛があったりする。なんで一体俺はこういうわけのわからん世の中に生まれたんだろうかっていうのと、なぜこう苦しむ世の中に生きなきゃならんか、そこに問題対決っていうことから変えるのが仏道の、まあ正門、正門といえば正門だな。わからん、一神教やキリスト教みたいなのは賛美歌とかあんな綺麗な音楽を流して天上の心よさ、神と言います平安とか言ってこう鳴り物入りやるところが、お寺の鳴り物は金だ、ゴーンとなる。文章ほどいきなりなった彼の胸の機嫌に性格をしてくださいって言うんです。人生丸く収まっているところに波風を立てる必要があるのかもしれん。それで気がついてみると全てがこう丸くこう収まってるんですよ。面白いことがある。それをこう見るのをね、感じ財菩薩っていうんです。自在に見る菩薩でしょ。菩薩とはね、自分自身およそ向上心あれば全ての人が菩薩です。どんなきっかけでもいい。このままじゃ済まされんぞという気があればね、うわ確かに昔からの菩薩行というのはまあ托鉢を基本にして、托鉢を持って自分の心をわずかに注ぐということがあって、行いしますということがあって、百条絵界の百条真理以来、一日働かざれば一日食うべからずという赤い旗を立てて座禅をし使用しておった。百条絵界がすでに老年に達したので一日働くというのも非常に苦しいから問題になってきたので、弟子が百条絵会の桑を隠しちゃった。 そうしたらそのままコアで死んじゃったって言うんだな。これ実はです、これは一日働かざれば一日食うべからずというふうに決めたから、それに従ったまでの話。もうね、この辺に住ますというのを単純にこう我とは新人に勤しむということがあったんです。それは今も昔も変わらない。またこういう業を得ない、仏の道を全うする事態において大昔と今と全く変わらないんです。ただここに行い済ましてこういく平らかな道をわしが取らなかったのは、まあわし自身のだらしのない性格にもよるが、今の世の中ね、行い済ますことをもともと行い済ますこと自体に意味があるんじゃないんです。それよりもね、今何でもありの世の中でしょ。だからどんなことしたっていいんです。だけどもね、この第一義を忘れないんです。どんなことをしたってもそれがね、自分の血となり肉となっていく道なんです。悲しいからこれを継ぐ者がいない。わしはもう年だ。ええかね、これ誰を捨ててもね、転んだろうが起きたろうがね、気がつくとこの血がちゃんと深まっているんです。そういうことなんです。うつつを抜かすってね、うつつを抜かしたら、マカハンニャハラミッターなんですよ。ここをよくよく知ってください。みんな何かやって彼がやってね、付録に座禅もやろうなんてね、そんな道を解いてんじゃないです。こういう自在に見る菩薩、観自在菩薩、観音様、すなわちこれなんです。自在に見る、何のとらわれもなく見てごらんって言うんでしょ。赤ん坊のようにまっすぐに見てごらんって言うんですよ。まずこれができなければどうもならん。でも我ら生まれた時は赤ん坊のようにまっさらに見るしかなかったんです。何のとらわれもない、そのとらわれもなかったりゃ、セミの声、セミという名前すら知らない。セミというものに取られないんでしょ。音は聞こえてくる。音とも知らない、聞こえるとも知らないんでしょ。耳で聞くとも知らない。だから、こうやってバチンとやるとね、体中ブローッと作れる。これは赤ん坊の実態です。なぜかというと、聞くとか聞かないとか、やったとかやらんとかいう、そういうものにちっとも取られないからなんです。おお、でも赤ん坊を取られないのは仏そのものの凄さなんだけれども、何のこう知識観念もなげらかえって全然役に立たないからね。でも我々の五体というものはもっとそういうふうに出来上がっている。赤ん坊のまんまだ。だからもう一回そうやって何の取られもなしのね、観自在菩薩に帰ってみたらどうかというんです。それが 仏法なんです。こうすると、行善はにゃはらびた、はにゃはらびたを書き行ずるとき、どういうかというと、お深いも浅いもないです。物皆と一つことで終わるというだけの話。では、一旦それに立ち返ってみるという必要があって、こう、座禅をしておる。また、立ち返ることができるのです。これはどうやらできるかというと、同本円図いかでか首相をからん通常自在難俗風物やらんというようにね、もともあるキープの中にこうあるんです。だから死の子の日必要はない、もと初めからなんです。同本円図だってね。じゃあ映画って座ってるとさっぱり良くないところがあって困っちゃうんだけど、まずこうしばらく座ってみるとね、こういうことが分かるんです。まあこう座り始めはね、こう座りながらどうしたらいいんだろうなーってやりだすとね、どうしたらいいんだろうなーっていう自分があるんですよ。今度なんかまだ座れたような気がしている、するとね、こううまく座っているなーっていう見る人と、うまく座っているって見られる人との二通り分かれて、ほんで自分がこう見えるんでしょ。なんか暗い影帽子みたいな自分とかなんとかね、そんなこと足りこないよね。自分が見えるなんて、目は外側にくっついてるんでね、中側が見えるわけがないのに見えたりする。どっかがおかしい。そうかと思うと、とにかく妄想丸気になって、もにゃもにゃもにゃもにゃもにゃもにゃもにゃ。座ってるうち頭痛くなっちゃう。ほんで、結局こういうことは分かる。こういう座って、何かやっていると、何かやっている自分があると。何にもしなければ何にもしないでいるっていう自分があるっていうこと、両方とも応じて嘘なんですね。そういうことから聞いて引き合うと何にもないんです。ほんでこれ修行して何にもない状態になるんじゃない。初めからこう何にもない、それを自分の勝手つもうと思ってあるあるあるあるってやるもんである。こうだけの話だから、観自在菩薩ね、常に般若波羅蜜多、パラミーター彼岸に至るね、こっちの危機と思い込んでいる自分のもんと思い込んでいるところを話す。そうすると自分の外側とこう一応ね、あっちの木、あっちの木、あっちの木っていうのは自分の代わりつかない、世間で、いや死んで命がなくなったら彼岸に渡れますってやつでね。で我々こういう修行者としてもその通りなんだ。死んじまうと彼岸に渡れるんです。死なない限りは彼岸に行かれないんです。こうして彼岸に至れば彼岸が彼岸なんです。あっちの岸はこっちの岸になってるんです。そうした時に御恩は開空なりと証券して一切の苦役をどうしたもの、元はじめからなるの彼岸の住人なんですよ。 痛い帰りしたって水になしって、柳は緑花はくれないなんていう、こういう痛いえっていう悲願に渡ってで帰りきたって、まあ本来帰ってくる必要のない話なんだけれども、一応帰りきたってというのは、こう仏道を習うというのは自己を習わないっていうんでしょ。自己を習うというのは自己を棒ずるなり座棒ということがあってね、本当にご彼岸に渡りきる、自分が渡っているというのがあるじゃ本当に渡れないんでしょ。それがなくなる、つまり自分が失せるんです。だから単こう失せきってしまうと、失せきっているということすらわからない状態がある。でそこから一年をこう帰ってくるので、イタリアへ帰りきたって言ってるんです。別にいない、あるものはあるがまんまにあるだけですよということを、花はくれない柳や緑というのはね。ところが他の思想や宗教はそういうことがない、必ずありがたいものがあって、ピラミッドがあのヒエラルキーがあって上と下があるんですよ。修行の段階があり、偉いやつがいる、いや偉くないやつがいる。ところが本当の本来の救いというものはそういうものではないんですよ。もっと生まれたまんまのある通り、これに本体、まあ 100% 満足しなければ満足の方法がないって言うんです。ということは、人間以外の生物、無生物、あらゆる一切がそのように生きている、人間だけがなんか違う、おかしいな。人間とは何か、ニアンデルタールが人間を埋葬して宗教の真似事したから、これは人類だと認めた方が、つまりそんな必要は一切なかったのに、なぜ宗教を墓を作ってその中で埋めて拝まないにならんかったか、ただの迷い事です。なぜそうなったか、それは生活にゆとりができたから、大脳が発達したからとやこういう聞いても、それはそういう現象として良くも悪くもない。ただそういう風になった心という思いに悩まされて余計ことをする、面白くない。人類100万年の歴史の中で何か人類が万物の霊長としてそういうことをしてマシになったことがあったかというと、どうも何にもない。いたずらにこの言を持ってね、苦しみの厄介事のもとを作って噂をして地球を破壊し、イラン戦争の悲惨、あるいは平和だと言ってろくでもない平和を作ってごったりすったりすったりやったきり、なんということだって、わずかに自分の心の暇を持て余す、それの解決方法が分かんない、そういうことを言ってこういう結果になったんじゃないかっていうとか、お釈迦さんがその気がつきなすってこの法を説かれたんで、そうではないよ。だからお釈迦さんのことを如来って言うんですよ。 観音様の上の声やってね、如来、大日如来だの、なんとか如来だのいっぱいある。如来さん、如来ってなんだ、帰り天打てば来たる如しって言うんです。そうだ、来たる如し、人間万物全てがそういうふうにある時、他にはないんだよとか知るのが如来なんです。それだからシャリシオスキフエコウコウコウイスキとこう始まる。シャリシシャーリプトラとかいう、お釈迦さんの弟子の一人だとかいう、例えばお釈迦さんの弟子の一人だったって迷ってる、じゃあ我々と同じ僕らです、わからん、うまく訳してあるな、シャーリーシー簡訳したの現状三蔵かな、知らんけどね、シャ後者の者、学校、後者の者、利、利益の利、子は人だろ、シャリーシー、てめえのうちを利する人、てめえとてめえのうちのことばっかり考えているお前さんよ、って言うんです。四季譜を行く、に志願、この騎士、自分のもの、色としてね、自分の色としてものを見ているんですよね。オラーの得になるか、損になるか、いい悪いか、あるいは思想を、借り物思想宗教を持って、これがこうであれがあだという、これを式という。全部いろんな四季の姿があるけれども、たった一つ自分がそれをシャリシをしているかいないかってことだけなんです。自分が掴んでいる、それを話してごらん。四季は空に異なら、で四季以外のものを虚しいと思うんでしょう。自分のものにあらざるものを全て虚しい、面白くない、つまらない、みんな自分のものにしたいんですよ。そうじゃないんですよ。四季と空とはもともと同じことなんです。だからシャレーシー四季譜行くというのは、てめえんことばっかり、てめえんことばっかりで生きてきたお前さんよ、一歩外へ出てごらんなさいって。そうしたら、広大無辺の世界があるじゃないか。空譜意識ね。オラーのものキーっていうの外っ側の方が素晴らしい、それと同じな、これが仏の世界ですよ。四季即是空、空即是四季、これが仏のいろはの意だけれども、これ理屈で平らかに言えばその通り、物理学でも科学でもみんな、色素も絶好で成り立っている。人間というものの取り扱い以前の問題がこう横たわっている。だけど科学ではどうしても人間がそれを取り扱うという位置情報がこう入るもんだから、観察者というものを入れてこう測る、 こうするとね、こう不思議なことに全てが必ず近似値になってしまう。どんなに正確らしく見えてもどっかに隙間ができてしまう。なぜかっていうと、観察者自体の自分というものとこのその見る自然というものがもっと同じ一つことっていう、これを知らないから。だから科学によっていろいろもたらされた恩恵は非常に多いように見えるけれども、どれも本来としてその発見者発明者たる人間を幸福にはできない。理屈として当然の話な。だから色素構造学というのはイロハの意なんです。これ受相常識というのは、受というのはまあ人間の五感としてね、現に見て真にというこう見たり聞いたり触れたり、なんかそれ五感、この受というんだね。それから一つ発展してそこを用いていろいろやるの相というんだね。それから次に行いを持って、だからこうするってんで真面目の行というんだね。でそいつらの集大成としての認識があるもんで、式まあ平たく言えばこんなもんで、一切合切という一切合切また同じですよ。全部がわずかに自分がというところから発した結果は自分がというところにしか帰らない。きっとも始まりませんね。世の中のことは全てそれで成り立っている。だから一旦そういう世の中の全てをこう離れてごらん。そうでないと本来の方としての実相には行き合わないですよっていう、本来のものを分からん。わずかにこう教わっていながら、わずかにでも自分の好きとするところを、つまり何かしら自分のものとしようとする、好きだな、色だな、色っきっていう、ある限りに当然にならないと。これ実に科学的というのはこのぐらい科学的なことはない。自然を用いて自然を試しているんだ。その間にわずかでもこう層があれば、横島に用いる一線一角、あるいは一振り一冊があれば座禅にならない。ここだからこれ座禅っていうのがね、実にこれ無本観であり門のない適所っていう門か、あるいはいかなる眺望を主張もただこの妖術座禅を持って初めて上下こう三座禅にある通りに、だから本当に自分を形容する計りにかけているんですよ。でほっとこっちへほっと天秤が歪んじゃってガチャンポンおしまいになる。 これでね、本当に手つかずに置けば元生まれたままの姿、これ心、人、心も体も共に整うんです。そこから貼り付けになったキリストは青白い顔して恨みまなしくぶら下がってるけれども、お釈迦様の像っていうのはね、実にも肉体的にも本当に素晴らしい体の人から死ぬって猫でないやつ余計に殺しちゃう。大体ここを産むっていうのはこう大抵の意味のものです。あれはあのだから観音様の像でも、まあ如来の像だね、如来の実像でも座像でも本当によく表してるんですよ。もっともあれはガンダーラ美術以前にはこうそういう如来とかブッダの像というのはなかった。わずかに仏足石というのがあったんです。丘の真ん中、のっぱらの真ん中にね、二つ足跡があった。仏足石に時計の足跡石で刻んであった。どういうことかというと、そこにお釈迦さんが立っていますということです。実際に立っているんです。ほんでお釈迦さんなんかどこにも見えないじゃないか。山があり雲があり空があり、あこういう内が立った内側でそれだけじゃない、そういうそれがお釈迦さんだよって言うんです。そうしてお前もそこに立ってみろ、ほらお釈迦さんだよ、俺が仏足石だった。だから鎌倉彫刻のね、本当にいいものになるとね、まあ三本の彫刻塗り替えの時にいろんな参考書みたいなのを見て写真を撮ってきてもらってみた。そしたら、あそこに今写真があった、忘れちゃったけれども、どっかの二王さんだな、素晴らしいこう巨大でぐわーっとこうまっすぼり落ち物がある二王がね、とびとびまるっきり何にもなく見える。国王と同じになっている。あれは鎌倉時代の彫刻仏師にして初めてその通りにこさえたんだね。あれが鳥仏師とか天平の時代、飛鳥時代の仏はね、その何にもないのにもう少しなんだけれども、こう意志というのかね、何かこうあるんです。それで本当の仏像として誕生していない。だからあの頃は確かに仏教として聖徳太子などが大真面目に輸入したには違いないんだけれども、本当のこの仏の心を伝えることはまだできなかったというのは、あの仏像を見るとよくわかる。これはまあ余談だけど、まあいいや、ここまでした。